いつもだったら私はここで詩編の119編を開きくださいというわけですが、今日は119編を見ることはしません。来週また119編の続きを皆さんと一緒に見ますけれども、今日皆さんとこの時間、父の日ということもあって男性について学んでいくことができればというふうに考えています。本当はですね、かなり悩んだんです。どうしようかなと、詩編の119編の続きをしたいなという思いがかなり強かったんですけれども、母の日にこの先生女性のメッセージをされてましたから、それで男性だけ今年は何も聞かないというのは男性の皆さんにも問題かなとも思いましたし、女性の皆さんは男性はどうなってるんやと思われても困るだろうなと思いまして、いろんなことを考えながら今週のこのメッセージの準備を先週1週間してきました。私はこの話をするのがあまり好きではありません。なぜならば非常に話しにくいからです。すみません、だって私も男性です。私がここで話すことというのは直接的に自分自身に響いてくることなので非常に困ります。喋った後に喋りながら皆さんに心の中でも指を刺されてでもあんたしてないやないかと言われると全く説得力のないメッセージになってしまうのかなとも思うので、この1週間どころかこれまでの人生一つ一つ、この教会で皆さんと一緒に交わり働きをするようになってからのその一日一日一歩一歩というのを非常に考えさせられました。そして少なくとも自分自身心を吟味して、私はこういう人物になっていきたいなとそう思っているんだということを確信しつつ、今日皆さんと一緒にこの男性に関する話を、ね、見ていきたいと思います。タイトルを見られて不思議に思った方がいらっしゃるかもしれません。老いた若人と若い老人と何の話なんだと思うかもしれませんが、一言でまとめてしまうならば、今日皆さんに伝えたいことというのは、私たちが男性であるならば、パウロが私たちに御言葉を通して教える、神様が御言葉を通して求めているような人物になっていかないといけないということです。私たち年を取るともっと若くありたいと願うんですが、霊的な成長においては若くなりたいとは思わないでください。若くても成熟したものでありたいと願い続けてください。そして年を取っておられならば、その成熟さをもっともっと大いに教会の中で表していただきたい。若い老人になってほしくないんです。むしろどんな男性でも年齢を重ねたものであるかのような生き方をしていただきたい。それが今日皆さんと一緒に見ていきたいことです。それがどんな人物なのかを皆さんと一緒に考えたいんです。人間の歴史の初めから人は神様から非常に大切な役割を与えられ、社会での責任を全うするように求められていました。最初に作られた男性だったアダムは、自分の妻を導き、神様が与えてくださったこの役割というのを全うして生きるという責任を託されていたわけです。けれども、神様がすべては良いと言ったそのすぐ後、創世記の3章の時点でもうすでにアダムは、そしてその後に続く男性たちは、その責任を全うせずに生きるようになりました。それゆえにこの世界は今のような大変な混沌の中に置かれていると言えるわけです。で、皆さん考えてみてください。なぜアダムはエヴァに蛇と喋るなって言わなかったんでしょう。思いません？なぜアダムはエヴァにその実を取ったらいかんと言わなかったんでしょう。どうして アダムはエヴァから身を渡されたときに、いや、私は断固として食べないって言わなかったんでしょ。彼は神様の言葉に聞き従うべきだったんです。そのはずだったんです。その役割が与えられていたんですが、けれども彼はそれとはまさに反対のことをしましたよね。妻を導く責任が与えられたのに、彼はまさに反対のことをしたわけです。エデンの園で彼は妻の言葉に聞き従い、妻に導かれて罪を犯した。アダムに与えられていて、神様が与えたその役割をアダムが全うすることなく、神様の命令に従わないという選択をして以来、それが原因で、人間の社会というのは非常に大きな問題を抱えるようになりました。もちろん、その最たるものは罪です。違います？罪の呪いもそうです。この世界は神様によって呪われた世界です。罪のゆえに。そして私たちはその報いというのを今も感じながら生き続けています。でもそれだけじゃありません。確かにそのように全世界中においてこの罪とその罪の呪いの影響というのを私たちは実感しながら生きているわけですが、このアダムの罪というのは私たち男性において今も顕著に現れているものの一つではないかなというふうに思います。社会においても、家庭においても、そして特に教会においても、男性はアダムが最初に罪を犯したように男性としての役割というのを正しく全うする、その責任を果たさずに生きていることが多々あるからです。神の前に敬虔な神様に喜ばれるリーダーシップがそこで持たれていないときに大きな悲劇がそこには見受けられます。そして私たちは男性たちが立ち上がるその必要というのを感じないといけないんです。男性の皆さん、私は神様が与えてくださっている役割を全うするんだという決意を持って立ってください。皆さんにそれがぜひ何よりも必要なんです。私たちの社会において、私たちの家庭において、私たちの教会において、今朝皆さんと一緒に男性について考えていきます。なぜ私たちが男性について考えないといけないか。父の部屋からじゃありません。男性が持っている役割があまりにも重要だからです。男性の皆さん、今日このメッセージが皆さんにとって大きな励ましになることを願っています。もし皆さんがこのような人物になろうと心から願っているならば、その方向に進んでいこうとしていることをますます喜び励まされて、この教会を出て行っていただきたいと思います。その扉を開けて、自分の家庭へと、自分が生きているその社会へと。もし皆さんがここに記されている特徴とは違う生き方をしているとするならば、今日皆さんにはぜひこの場で主の前にへりくだり悔い改めていただきたいと思います。そして扉を出るにあたって新しい生き方をしていくんだという決意を持って出ていただきたいと思います。なぜならば皆さんが主に喜ばれるような特徴を、このような特徴を持って生きることというのがあまりにも大切だからです。パウロはテトスへの手紙の中で、男性というのがどのような人物であるのかを教えようとしています。事実、パウロはテトスへの手紙の中で、教会というのは健全な教会を立て上げていくために、男性たちがこのようなものでないといけないということをパウロは教えようとしています。その箇所を通して私たちは今日男性が持つべき4つの特徴を考えます。女性の皆さん、どうぞ自分のことでないと思わないでください。なぜならばこれらの特徴は皆さんにも見られるべきだからです。ものすごくこの今日の箇所、テトスの手紙の2章の1節と2節を今日見るんですが、3節、4節、5節まで見たいなと心から願ってました。 なぜならばそこには男性と女性の役割が記されているからです。6節までも見たいと思いました。でも皆さんと一緒に今日は男性について考えます。一言だと思って聞かないでくださいね。皆さん全てに関係があります。でも特に男性の皆さん、皆さんは聞いてください。なぜならば皆さんに必要なことだからです。目的は、目標は、男性の皆さんが勇気づけられ、励まされて、私はこういう人物になるんだと言って、今日この場を去ることです。テキストをお読みしましょう。テトスの手紙2章1節2節、このように記されています。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し、禁言で慎み深く、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。4つの特徴がここに記されていますが、その特徴を見る前に、私たちは一体誰に対してこの言葉が投げかけられているのかを具体的に考えないといけません。パウロはテトスに対して誰に話しなさい、誰にこういう特徴を持つようにって言っているのかを調べないといけないんです。この本を本来ならばもう少し詳しく文脈を見たいんですけれども、できるだけ短くこの箇所へ至るまでの過程を考えならば、パウロはテトスをクレテという島に置きました。テトスをクレテという島に残して、クレテ島において教会を立て上げるように命じたわけです。それが彼の務めでした。その務めを与えられたテトスに対して、テトスが一番最初にしなければいけない仕事として、彼が託したのが1章の5節のところから出てくる長老を立てるということでした。長老というのはこういう人物でなければいけないという、その条件がまず最初のところに記されたわけです。5節から9節まで出てきます。そしてその働きをしっかりとして長老が立てられたならば、その長老たちと一緒に何するんです？偽教師たちの間違った教えをやめさせないといけないということです。彼らを戒めないといけないと、そういうふうにパウロは記します。そのことが1章の10節から16節までのところに書いてます。偽教師たちが横行してたんでしょう。クレテ人の中にあって、道徳的に怠惰で非常に堕落していた人たちが教会の中にもいたんでしょう。そういった者たちに対して厳しく戒めることをパウロはテトスに命じたわけです。長老たちと共にそれをしなさいと。偽教師たちは間違った教えをしています。しかしと言って2章の1節が出てきます。しかし、そして2章のところからこの1節から3章の11節に至るまで、パウロはテトスに対して教会というのがどういうものであるのかということを教えていきます。特に2章の中ではパウロはこの教会において言わなければいけない、伝えなければいけない4つのグループの人たち、失礼、5つのグループの人たちを挙げて話をします。誰の話か、最初にこれから見る老人たちの話でできますね。これは年配の男性たちの話です。そして3節のところでは年を取った婦人というのが出てきます。5節には、失礼、4節には若い婦人たちが出てきます。そして6節には若い人々というのが出てきます。老若男女全部含めてますね。そして特にまた9節のところでは奴隷にはといって、人々に仕える人たち、こういった人たちが教会の多くを占めたんでしょう。その人たちに対する教えがなされているわけです。パウロはこうやって教会にいる、教会に属する全ての人たちというのを網羅して、そして教会というのはこういう人たちが集まるところじゃないといけないんだということです。教会に来るクリスチャンというのはこういう人物でないといけない、そのようになるようにあなたたちは一生懸命働きをなさないといけないと言って進めるわけです。ここに記されていることというのは、教会がどのようにあるべきなのかということを考える上で非常に大切な箇所があります。教会にいる人たちが、クリスチャンがどんな人物であるのかということを考える上で非常に重要な箇所です。その冒頭にパウロはテトスに対して言うわけです。年配の男性たちには、パウロは一節のところでテモテを励ましますね。テモテに進めるわけです。あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさいと言います。偽教師たちは明らかに健全な教えを伝えてはいませんでした。だから彼は戒められて沈黙させられないといけなかったわけです。でも テトロスよ、あなたは長老たちと共に教会の人たちに対してこういう健全な教えをしないといけない。神様が教えておられるその通りのことを、その教理を、その神学を、その真理を人々に伝えないといけないということです。継続して伝え続けないといけないと。一体誰に伝えるんでしょう。それが私が今考えたいことなわけですが、老人たちというふうに新改訳聖書を訳してますですよね。老人たち、皆さん老人たちって聞いたらどんな人物を想像します？私ずっと思ってたのは、この老人たちという言葉のゆえに頭の中に想像できるのは、白髪の、もしくは頭髪のだいぶ薄くなった、ひょっとしたら杖をついていて腰の曲がっているおじいちゃんを想像してました。このここで使われている老人たちというふうに訳されている単語、この言葉はもうすでに出てきた長老という言葉と似た言葉、親戚の言葉なんですが、同じ言葉ではありません。この老人たちというふうに訳されているこの単語は、実は新約聖書の中にここを含めて3回しか出てこないんです。それを見るとある程度の年齢の推定ができます。今から限定しておきますかね、どれぐらいの年齢なのかというのは。1ページめくっていただいて先に進んでいくと、ピレモンの手紙というのがありますが、ピレモンへの手紙の9節のところで実はこの言葉が使われているんです。パウロは自分自身を指してこう言います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人になっている私パウロが、って原文を見ると、私パウロ老人って書いてあります。パウロは自分で自分が年老いた人物だというわけです。ピレモンの手紙をパウロが書いたとき、パウロは推定で60歳であったというふうに考えられています。60代であっただろうと。です。つまり、この言葉が使われたときにパウロ自身が言うのは、私は老人だったというわけですから、パウロは楽屋に60代を考えているわけです。60代よりも上。どうです？私入っていると思われる方、どれぐらいいらっしゃいます？でもちょっと待ってくださいね。もう少し厳密に考えてみましょう。実はこの言葉、聖書だけではなくて、ギリシャ語の一般的な文献の中にも使われて記されているんです。そこでは、一般的に50代より上の人物を指しています。50代よりも上。随分幅が広がりましたね。どうです？私入ってると思われたらどれぐらいいらっしゃいます？でもまだ油断しないでくださいね。ある資料によると、実はクレテ島、当時1世紀のパウロがこの手紙を書いた1世紀のクレテ島の平均寿命というのは、実は40代半ばだったというふうに言います。もしそれが本当に正しかったら、皆さん、パウロが年配の男性たちって言ったときに、パウロが持ってたのはいくつぐらいだと思います？私も言い訳できません。年齢が具体的に何歳なのかに記されていません。ですから、あくまでも私たちはこれ推測しないといけないわけですが、ちょうど長老が、教会の長老たちというのが何歳からでないといけないのかということが定められていないのと同じように、ここで言ってるのは具体的な数字の話をしてるんじゃありません。でも、パウロが年配のって言ったときに、ここでは明らかに若い男性と年老いた男性が比較されてますから、ある程度年齢のいった人たちであるのは間違いありません。10代、20代の人たちを指して年配のって言ってるわけではないわけです。でも、可能性として十分に考えられるのは、パウロは40代より上の人たち。多分50代よりも、上の人たち、いや間違いなく60代よりも上の人たちのことがここに含まれているわけです。手を挙げる人ずいぶん増えましたね。年配の男性たち、このようなものでないといけないと言います。私はまだ30代ですとおっしゃっている皆さん、皆さんはもうすぐこういう人物でないといけないんです。言い訳できませんよね。まだ20代です、10代ですという皆さんは、男性ならばこういう人間を目指して生きないといけないんです。身近になりません？随分と特徴見ていきましょう。4つあります。今日アウトライン非常に単純です。 ここに書いてある通りのアウトラインになりますから、分かりやすいと思うんで、ぜひそのまま見ていってください。1番目、4つある特徴、男性がこういう人物であるべきなんだという4つの特徴、60代以上であるならば、50代以上であるならば、いや、40代以上であるならば、こういう人間であるはずでしょってパウロが言ってる、その姿、その1番目の特徴は何かというと、それは年配の成熟した男性というのは、節度のあるものでないといけないということです。節度のあるもの。一番最初、自制というふうに訳されている言葉がありますけれども、この自制というふうに訳されている言葉、実は時期的に捉えならば、そのまんま使われている言葉、その通りに意味を考えるならば、それは酔っていないという意味があります。酔っていない。もしくは、何かの中毒になっていることの反対を言います。依存していること。何かに過度に傾倒していること。その反対を言います。それゆえにこの言葉は時にシラフであるとか、そんなふうに訳されることがあります。実際にこの言葉自身が禁酒している姿を表したりとかするために使われる場合もありますが、往々にしてこの言葉は比喩的に捉えられて、過度に何かにふけてしまうこと、聖書では端的なんていうふうに難しい言葉です。記すことがありますが、そういったことを避けるしない節度のある生き方をしている姿を表して使う言葉なわけです。自制、確かにそうでしょう。そういうふうに意味に捉えることができます。でもここで言わんとしていることは、その節度のある姿を表しています。つまりパウロはここで何を言っているかというと、年配の男性たちが節度を持って過度に何かにふけてしまう、傾倒することがないものであると言っているわけです。そうでないといけない、そうあるように進めなさいと言うんです。皆さん思いません？若い男性たちの、若い人たちというのは、いろんなことに過度に傾倒しません？過剰になることありません？そればっかりにふけてしまうことありません？最近、特に多いですよね。若い小さな子供たちが、どこに行っても、いつも両手が自分の体の目の前にあるんです。何してると思います？ゲームしてるんです。ありません？家族4人で食事をしてて、その時にお父さんとお母さんが2人で会話してて、子供ら2人はゲームしてるんです。過度にふけてません？ね。10代、20代の子供たちが自分たちの興味ある事柄にだけ集中してしまって、過度にそのことばかりを追い求める姿と私よく見ません？節度がないんですね。自分の思っていることを何とか成し遂げたいとしか思ってないから、その節度を知らないわけです。過度に何かにふけているんです。若い人たちは自分たちの願いや自分たちの夢を追い求めて、一生懸命そればかりを願って生きていこうとしますが、年配の男性たちというのは、そういった過度な部分というのを人生の経験という布で越して、そしてそういったものを後ろに置いてきている人物だというんです。節度を持っている。たくさんのものを自分たちも追い求めて集めてきたかもしれないし、それらを願ってそれらにふけていたかもしれないけれども、でも年を重ねることによって何が本当に価値があるのかを知った人物なんです。だから分別があるんです。人生において最も重要なものが何であり、何が重要でないのかをしっかりと理解しているがゆえに、その人物は全ての事柄を、自分の持っている願望や自分の夢やありとあらゆる事柄を、正しい価値観という眼鏡を通して見ることができるんです。つまりこの人物は優先順位をしっかりと持っているんです。年配の男性の皆さん、皆さんには多くの経験があります。これまでの人生の中で皆さんはたくさんの成功を収め、いろんな素晴らしい業績をなされてきたことでしょう。けれども、 クリスチャンとして皆さんがよく分かっていることは、これら、それらのありとあらゆる地上の宝というのは、価値のないものであるということを知っているはずです。人からの褒め言葉は、主からの称賛に比べたら、全く意味のないものであることを、皆さんはよくご存知のはずです。それゆえに皆さんには、節度があるんです。過度にならないんです。何かを追求し続けて、大切なものを見失ってしまうことがないんです。バランスの取れた人生を皆さんは生きることができるんです。皆さんも生きているんです。若い男性は、多くの事柄にエネルギーを費やします。違います?でも、年を取ると、賢くなって、今までどんなに無駄にエネルギーを消費して、浪費してたのかということを悟ります。違います?そして、残された人生を本当に重要なことに力を注いで生きていこうとしません?そのような知恵が人々に伝えられていることが大切なんです。また、このことというのはクレテ島で生きていた人たちとは随分違う生き方だと思いません？ 12節見たときに一章のパウロ言いましたね。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊と。ひどい言葉が書かれています。クレテ人はそういう人物だったって言うんです。そのような社会にあって、ね、道徳的に正しくない怠け者であって、食べることに過度に興味を示しているものです。そのような社会にあってクリスチャンとして成熟した人物というのは何です？節度を知っているというんです。おいしいものを食べるなって言うんじゃないですよ。食べるの素晴らしいことなんです。感謝して食べましょう。でもそのことばかりを追い求めることをしないというんです。怠けることを求めないと、怠惰であろうとしたくないんです。正しく生きようと心から願う節度を持っているんです。私の日本の社会もこんなでありません、ね、クレテ人という言葉を日本人で置き換えてもいいんじゃないかと思うぐらいの道徳的な堕落を私たちは今体験しています。勤勉だとずっと言われ続けてきましたが、どこ行ったんでしょうね、その勤勉さは。思いません？今の若者だけじゃない、リタイアした男性たちもそのような怠けと言っていいのか、怠惰の中に身を置くことを喜びとしている人たちがたくさんいらっしゃるという現実も私たちは抱えています。パウロ言うんです。節度を持ってきていると。何が本当に必要で何をしないといけないのかを知って、それをやっていこうとして生きているんだと。皆さん、皆さんには、男性の皆さんには、このような節度を持って生きる姿を示していただかないといけないんです。何をすることがふさわしいのかをしっかりと考え、それを正しくやっていく、そのバランスが必要なんです。社会に貢献することは素晴らしいです。でも社会に貢献して家族を置き去りにしたら何が素晴らしいんです？世の中のために、私は社会においてこんな立派な仕事をしてるんだって言っても、家族が見捨てられたらどうします？それで神様喜びます？社会が、家族が大事だからといって教会での責任を無視したら神様喜びます？バランスを持った節度のある人生を生きる人物がクリスチャンとして成熟した、年を重ねた人物だと言うんです。私たちには年を取った男性が必要です。過度に食べることや飲むことや自分の快楽を追求することや、また眠りをむさぼることに傾倒していない、むしろパウロと同じように私はこの一時に励むって言ってる、その人物が必要なんです。 パウロ何励んでました？いつの日か復活の主と同じ姿になるそのことだけを私は目指して、その一時に励んでるって言いませんでした？皆さん、そんな人物です。2番目の特徴は、年配の男性というのは厳粛であるって言うんです。厳粛である、もしくは真剣であるって言うんです。真剣である。この金言でというふうに訳されているこの言葉、日本語でも難しいですね。金言なんてあまり私使わないわけですが、この言葉は真剣にいろんな事柄を捉え、人々からの尊敬を受けるにふさわしい、尊ばれる立派な人物を表しています。 PB の手紙の4章の8節では、パウロはこの言葉を使っているんですが、そこではこの言葉が誉れというふうに訳されています。誉れ、誉れ、それがこの言葉の意味なんです。確かにパウロはここで高慢さや横柄さというのを言ってるんじゃありません。私は尊敬に値するんだなんて言ってえばってる人たちの話をしてるんじゃないんです。むしろパウロがここで言ってるのは、人生を真剣に生きようとし、すべてのことを真剣に捉えて生きている人物、それゆえに尊敬に値する、人々からあの人は素晴らしい人物であると思われている人たちのことを言ってるんです。皆さんに誤解されないように言ってるのは、言うのは、真剣とか厳粛とか金言とかって言葉を聞くと、なんとなくこう、あ、この人っていつも堅苦しくてつまらない人なんじゃないかなとか、陰鬱な人なんじゃないかなとか思われがちなんですが、そんな話ではありません。ここで言ってることというのは、この人物は道化ではないって話です。ピエロじゃないんです。この人物は軽薄でヘラヘラしてるんじゃないんです。この人物は浮ついて不真面目な人物じゃないんです。彼が歩んでいくその人生には常に真剣さが見える。この人物は正直で誠実で威厳と品位を持って歩む人なんです。年配の男性というのは人生がいかに深刻なものなのかを知ってます。違います？年配の女性でも同じでしょう。年を重ねれば人生というのが非常に深刻な真剣なものであるのが分かります。多くの人たちはもうすでに自分の両親たちを永遠へと送りました。その悲しみをしています。その苦しみをしています。多くの人たちは自分たちの愛する者たちを失いました。いろんな悲しみを経験し、いろんな苦しみを経験し、いろんな問題にぶつかり、自分がいかに何もすることができないのかを痛感しながら生きています。違います？思いません？若い人たちって自分の力でこの世を変えることができると思ってません？大なり小なり夢にあふれることは素晴らしいことですが、でもこの人生というのを経験していけばいくほど、私たちが痛感するのは、この罪に満ちた、罪に呪われた世界を変えることができるのは私の力ではなくて神様の働きだけだって。わかりますか？でいかにそれが辛く悲しい困難なものであるのかを経験していきません？だから真剣なんです、人生を生きるには。だから厳粛に生きていこうとするんです。その生き方は人々から尊ばれる、品位を見出される、そのような生き方であるんです。また皆さん経験ありません？小さな子供たちが非常にやんちゃに暴れているときに、親がすっと近づいていって、子供がその近づいていたことに気づくと、子供の態度がコロッと変わりません？急におとなしくしようと心がけたりしません？なぜです？自分の上に立つ権威があるものがそこにいるのを知ってるからじゃありません？その意味があるの、ね、 年配の男性というのはよく分かっているんです。自分の主人である作り主である主権者である神が自分の人生の歩みのすべてにそこにおられるって。厳粛に歩もうとしません？真剣に生きていこうとしません？もしそうだと。私たちはみんなユーモアなセンスを持ってます。大阪です、ここ。面白おかしいことが悪いのではないんです。でも、成熟した年配の男性は、常に品を持ってます。人生を真剣に生きようとするがゆえに、それを失うことがないんです。マッカーサー先生は、このような人物についてこのように記しています。説明しています。威厳のある人物というのは、絶対に、浮ついた人物や、平凡な人物でも、上辺だけの人物でもありません。表面的な人物じゃないんだと言います。彼は決して、このような人物は決して、不道徳や下品や下品で俗悪なことや、それ以外のありとあらゆる罪深いこと、神様に喜ばれないことに笑いを覚えることはありません。この人物は決して悲劇的な事柄や人々が傷つくことを見てそれをおかしいとは思うことがない。皆さん、男性の皆さん、皆さんは真剣に生きてます？皆さんは威厳を持っております？皆さんの生活は品位で特徴づけられています？皆さんの行動、皆さんの言葉、皆さんの態度、それらは常に私は主の前に立っているというその事柄を、その事実を反映します？皆さんがこれを楽しみ、皆さんが喜んでいることというのは、人々からの称賛と誉れを受けるようなことです。それとも、これはちょっと人に見られたら恥ずかしいなと思うようなことです。この世には、この教会には、皆さんの家庭には、真剣な男性が必要なんです。皆さんがそのようにならないといけない。3番目に、この人物は思慮深い人物なんです。思慮深い人物、別の言い方をするならば分別があると言ってもいいかもしれません。ここでは慎み深くという言葉がつふうに訳されて、その言葉が使われていますけれども、ここで使われている言葉は、最初に訳されていた自制という言葉と非常に概念が似ています。かぶるところがたくさんあります。しかも興味深いのは、この慎み深いという言葉が2章において何度も繰り返し使われているんです。非常に大切な概念の一つであることがよくわかります。確かにこの言葉は、自制というふうに訳すことができる、そんな意味合いも持っているわけですが、ここで強調されていることというのは、その人物の思慮深さ、または判断力の豊かさ、そのことを言わんとしているんです。つまり年配の男性というのは賢い人物であるというんです。これまで自分がいろいろ経験してきた、その経験を通して、また学んできたそれぞれの学びを通して、この年配の男性というのは、自分が持っている肉体的な欲望や、この世のさまざまな基準や、この世がもたらす快楽への誘惑を断つことができる人物なんです。分別があるんです。何をすべきなのか、何をすべきではないのかを知っている。自らを制することができるんです。これはするべきことでないから私はやらないっていう。 年配の男性はもうすでに多くのことを見てきたんです。多くのことを聞いてきたんです。この人生というのがどんなものなのかをよく知り、そして信じている神様が、そしてその神様の御言葉がいかに信頼のおけるものなのかを知ってるんです。それゆえに年配の男性はこの世が私たちに告げる多くの嘘を見抜き、何が真実で何が真実でないのかを計り知ることができるんです。で、このような自制、このような分別というのを持つためには、その人物の心って御言葉に満たされてないといけないと思いません？当然ですよね。だってその真理を知るのは神様の御言葉を知ることによってじゃないですか。御言葉を知らなくてどうして分別のある生き方することができるんでしょう。御言葉を知らなくてどうして嘘と真理を見分けることができるんでしょう。そしてその人の人生はその御言葉によって変えられなくて、どうしてそのような生き方をしていくことができるんでしょう。皆さん、年配の男性は思慮深いんです。なぜです？だって彼は御言葉を学んだから、それが自分のものとなっているから。彼らが賢いのは彼らが神様の知恵に沿って生きているからです。確かに多くの間違いをしたんです。これからもし続けるんです。でも年配の男性はこれまで犯した様々な間違いから多くのことを学び取ったんです。若い男性って知恵欠けてません？ね。まだまだ知恵の足りないところがあるのたくさん分かってますけれども、でも10年前、20年前の自分の姿を考えたら、いかに愚かだったのかなと思いますよ。信玄で言いません？父がこう諭すわけです。知恵を身につけなさいって。私の言葉から離れてはいけないって。言いません？なぜです？知恵がないからです。でも、年を重ねて成熟していくと、どうなんです？知恵を得ていくんです。真理によって変えられ、分別のあるものに、思慮深いものになるんです。私たちの教会にはこんな人物が必要なんです。必要じゃないです。だって神様の御心を求めて、神様が喜ぶことをしていこうとしてるわけじゃないですか。だったらそれをしっかりと吟味して、それを分別を持って判断し、決断し、進んでいくことができる人物が必要なんです。皆さんにそういう人物になっていただかないといけないです。皆さんの家庭にこういう人物必要だと思います？家族を導き、家族を養い、家族を励まして生きていこうとする中で、男性の皆さん、皆さんが思慮深く分別のある人物でなかったら、皆さんの家庭どうなります？一体誰が次の世代にこの知恵を渡していくんです？そして4番目、年配の男性というのは健全でないといけません。健全でないといけない。ここで健全というふうに訳されている言葉は健康であるとか、そういう意味があります。健康で弱いところがない、病に侵されていない、そういう意味です。健全。パウロはここで何において健全なのかということをより詳しく3つの事柄を挙げて具体的に説明します。ですよね。パウロ言うじゃないですか。信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるようにって。3つ挙げてるわけです。年配の男性は健全でないといけません。何において健全でないといけないんでしょう。信仰において健全でありなさいってです。そうでないといけないと。年配の男性の信仰は健康なんです。弱くないんです。病に侵されていないんです。確かなんです。つまり、年配の男性というのは、揺るぐことのない信仰を持っているんです。 神様がいかに信頼のおける方なのかということをありとあらゆる人生の状況の中で経験し、そこに確信を持っているがゆえに、どんなことがあっても信仰が揺らがないんです。この人物は神様に疑いを抱きました。神様に疑問を投げかけました。ちょうど最初の数章のヨブのようなものです。皆さんよくご存知ですね。激しい試練が彼の上に襲ったときに、ヨブはその信仰を揺るがすことがなかったんです。違います？どんなことがあっても神様信頼がおけるって言い続けたんです。違います？年配の男性というのはアブラハムのような人物です。たとえ自分の子イサクを生贄として神様の前に捧げたとしても、神様は約束してくださってるから、私はこのイサクから多くの子孫を得ることができるという確信のもとに、見たこともない聞いたこともない復活というのを信頼して、たとえ殺しても死の中から自分の息子を取り戻すことができると考えて主に従おうとした、その信仰です。皆さんも信仰生活を通して神様がいかに信頼できる方なのかって学んでません？いかに疑う必要がない方なのかを知ってません？年配の男性というのは主の前に誠実であることを証明し続けた人物です。何度も何度も繰り返し聖書の言葉が教えてきたことというのを自分の人生でしっかりと見て、それを経験して、私には疑うところが一切ありませんという人です。私は信じますって、神の約束は必ず成就する。その信仰が教会には必要じゃありません？そのような信仰者が教会に必要じゃありません？だからパウロは言うんです。年配の人物は信仰において健全でないといけないと。信仰だけじゃありません、愛においてもそうです。愛においても健全でないといけないと言います。愛が健康なんです。この愛というのは明らかに神様に向かっての愛であり、明らかに兄弟姉妹たちに対する愛であり、時に自分の敵に対するものに、敵に対する愛でもあります。年配の男性は何を愛するべきで、何を愛すべきでないのかを知ってるんです。どのように神様が自分を愛してくださり、どれほど多くの犠牲を自分のために払ってくださったのかを実際によく理解してるから、同じように自分も愛そうとするんです。自己犠牲的に、献身的に、たとえその愛に対する報いがなかったとしても、たとえ愛する相手がその愛を受けるにふさわしくないと思ったとしても、たとえその愛が拒まれたとしても、お互いの重荷を追い合うことによってキリストの律法を全うすることができるという、その思いを持って人々を愛そうとするんです。皆さんご存知ですね。第一コリントの13章の4節から7節、今開けなくて結構ですけれども、皆さんよくご存知の箇所です。年配の男性はこのパウロが愛というのはこういうものだという特徴を挙げているのをそのまま生きている人たちです。年配の男性は寛容であり、親切で、人を妬まず、自慢せず、高慢にならず、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜び、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。私たちみんな完璧じゃありません。こんなこと言われて、いや、とてもって私たち頭をかきます。でも、私たちは、 そうなっていきたいと心から願って生きてるはずなんです。だってそうなることができるようにしてくださってる神様がいるのを知ってるから、私たちを愛することができるんです。なぜです？神様が最初に私たちのことを愛してくださったから。兄弟姉妹を愛さない者は神を愛していないということを知ってるから、そのことを分かっている年配の男性たちは自らの人生をかけて兄弟姉妹を愛そうとするんです。恐れることなく。だってそうじゃないですか、完璧な愛は、完全な愛は恐れを取り除きません、拭い去りません、消し去りません。私たちの生きている社会において年を取ると気難しくなるって言うじゃないですかね。どうです皆さん、気難しいです？聖書に基づいた信仰をしっかりと生きていた人物は年を重ねるごとに気難しさとは反対の方向にいるようになります。だって愛に健全になるから。その愛は至るところに見ることができます。その人がどんなふうに未信者と接するのか、その人がどんなふうに教会の中で兄弟姉妹と接するのか、その人がどんなふうに神様を愛していくのか。そして最後に、年配の男性は忍耐において健全です。忍耐において健全。皆さんよく知っている言葉です、この言葉。忍耐という言葉。ギリシャ語がの中では非常に多く使われる言葉の一つですけれども、二つの単語の合成語です。何々の下にという言葉と、とどまるという言葉が二つ合わせられて作られている言葉です。何かの下にとどまり続ける。一番分かりやすいのは重量挙げだろうと思います。皆さん見たことありますね、オリンピックとかで重量挙げの競技、ね、重たいバーベルが目の前にあって、そのバーベルを、まあ、いくつかの種類の競技がありますけれども、一つは肩まで担ぎ上げて、でその後一気に頭の上まで持ち上げるじゃないですか。ありますよね、見たことありますね、きっと皆さん。持ち上げたら終わりです？持ち上げたらすぐ投げ捨てていいです？違いますよね。その重量をクリアしたかどうかっていうのは、実際に頭の上まで上げてしっかりと静止して数秒経たないとダメですね。で数秒経つとブザーが鳴るじゃないですか、ビーッとかって言って、でそうするとそれを重たいのを持って我慢してしっかりと立ってた人が、それをもうよかったって言ってパーンと投げ捨てて、床がガシャーンとなりますね、揺れ動くわけですね、重たいから。わかりますね皆さん、それです。これ年配の男性というのは困難を耐え忍ぶ能力があることを人々に示しているんです。自分たちのさまざまな失敗や、また悲しい出来事、困難な出来事というのを受け入れることを学んでいる人たちです。それが例えばどのようなものだったでしょう。年配の男性というのは人生の多くの困難をしています。それが肉体的なものであろうと、精神的なものであろうと、経済的なことであろうと、社会的なことであろうと、家庭の問題であろうと、教会の問題であろうと、何であろうと多くの困難をしていますけれども、この男性は諦めることしないんです。忍耐深いから。つぶやかないんです。非難をし始めないんです。むしろとどまり続け、どんなプレッシャーがあっても倒れることをしないと決意し、最後までとどまり続けるんです。なんです？だって年配の男性よくわかってるんです。神様がすべてのことを最善としてくださり、神様の栄光を表すために私たちの益のためになしてくださることを知ってるから。知ってますよね、それ。どんな困難がやってきても、どんな困難が来たとしても、どんな苦しみの中、悲しみの中に置かれたとしても、神様は必ず逃れの道を備えてくださっているのを知ってるからですよね。 どんなもう無理だと思うようなことがあったとしても、神様はその状況の中にあって、溢れんばかりの恵みを私たちに注ぐことができる。いや、注いでくださっている方なのを知ってるから。違います？だから、持ってるんです、こうやって。待ってるんです。神様がベルを鳴らしてくださって、その重りを下ろしていいと言われるその日まで、耐え忍び続けることができる人物なんです。私たちだんだん年を重ねていくと、いろんなところから定期検診の案内で来るじゃないですか、ね、年を取れば取るほど病院に行く機会が多くなります。年を取れば取るほど私たちは自分たちの体に気をかけて、いろんなところに症状があったらそれを改善しようと心がけ、それを見つけないといけないと思って病院行きますよね。ね、皆さん霊的な健康診断をしたことあります？皆さん信仰において健全であるかどうかちゃんと調べることあります？愛において健全であるかどうか調べることあります？忍耐において健全であるかどうか調べることあります？健康診断が悪いって言ってないですよ。誤解しないでくださいね。言ってください、ぜひ。肉体を保つことっていうのは大切なことです。主が与えてくださっている命をしっかりと管理することっていうのは大切なことです。怠らないでください。でも、あえて言うなら、自分の体の管理をするよりも、自分の霊的な状態の管理をもっとしてください。しないといけないと思います。違います？肉体は、私誰もが間違いなく分かっているのは、いつか必ず滅びるんです。我々の素晴らしい希望は新しい体が与えられることです。不健康になるかもしれない、なってもいつか必ずはその不完全な体を新しい体と変えてくださるんです。感謝だと思いません？でももし皆さんが不健康な信仰を、不健康な愛を、不健康な忍耐を持ってたら、それは大きな問題をもたらします。肉体的な苦痛よりもはるかに大きな問題をもたらします。皆さんが、男性の皆さんが家庭においてこのような健全さを持っていなかったら、一体誰が家庭水に行くんです？一体誰が模範になるんです？皆さんが教会でそのような姿を見せて生きていなければ、一体誰がこの教会を支えるんです？ね、年を取った男性が、いや、この中で2章の中で記されている年配の男性も年配の女性も若い女性も若い男性も、みんななぜこういう生き方をしないといけないのかと言ったら、なぜだと思います？神様の栄光のためです。実はこの2章には5節と8節と10節のところに目的が記されているんです。こういうものでないといけないっていう。で、5節にはこんなふうに書いてあります。それは神の言葉がそそられることのないためです。8節にはそうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょうと。10節にはそれは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。つまり何の話してるかって言ったら、パウロが言うのは、こういう人物にならないといけないのは、あなたたちが神の名前を汚さないためですよ。つまり、皆さんこんなふうに生きてなかったら、皆さんは神の名を汚してるんです。神の御言葉を汚してるんです。皆さんは神に敵対する者に指を刺す理由を与えてるんです。皆さんは神の栄光を表さずに生きてるんです。問題だと思いません？それはものすごく。誰のためでもない。神様が喜ばないから。私たちはこういった人物になっていかないといけないんです。この学びを通して、一つ非常に大きく学んだことが一つあります。それは何かというと、この年配の男性に求められている条件、4つありましたね、特徴。この4つというのは全て、長老と執事の条件の中に含まれているものです。ここにいらっしゃる男性の皆さんは全員が これから先どこかで長老になることも執事になることもないかもしれません。ある人はそうかもしれないけども、多くの人がそうでないかもしれない。でもいいです、皆さんは必ず年配の男性にはなるんです。知ってました？そして年配の男性はこの4つの特徴というのを身につけないといけないんです。バランスの取れた人物だ。真剣で思慮深く信仰と愛と忍耐において健全な人。皆さんどちらです？クレテ人のように怠け者の食いしん坊です？それともパウロが言うような年配の男性になってます？60代以上の皆さん、皆さんには言い訳がありません。50代以上の皆さん、皆さんは間違いなくそこに含まれているだろうと私は確信します。40代以上の皆さん、皆さんもそうであるべきだろうと思います。含まれていなかったとしても。30代の皆さん、皆さんはそういう人物に向かって歩みを進めていないといけません。このように生きている人たちを模範にしながら生きていかないといけません。20代の皆さん、10代の皆さん、皆さんが願うべき生き方を込めないことです。女性の皆さん、皆さんのご主人はこういう人物です？皆さんの子供たちはこういう人物になろうとします？若い女性の皆さん、皆さんはこういった人物を主体求めて生きてます？考えさせることたくさんありますよね。でも間違いないことは、このような年配の男性が教会にたくさんいるならば、その教会は素晴らしい教会です。考えてみてください。たくさんいらっしゃいます？自分はそういう人物です。愛する主なる神様、与えてくださっている素晴らしい恵みに感謝いたします。御言葉の基準に照らし合わせて考えれば考えるほど、私たちがどれほど足りないものであるのかを痛感します。何よりも神様、この哀れなしもべをあなたが許してください。求めていることはあなたが望んでいるような人物になっていくことです。どうしよう、そのようなものへと私たちが変わっていくことができるように、あなたが一人一人を励まし、一人一人を導き、一人一人を強め続けてください。そしてどうぞこの教会がこのような4つの特徴を兼ね備えた成熟した男性たちで溢れることができるように、ここにいらっしゃる皆さんの家庭がそのような男性によって導かれる家庭であるように、この日本の社会があなたを愛するもので満ち溢れるようなところとなるように、そのことを心から願ってイエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。